どうも、さやしのです。さやしのポッドキャストは、アイドルオタクとさやしのが10分くらいでアイドル関連について話題解説するポッドキャストです。Spotify、Apple Podcast などでご登録お願いします。いうことで、すいません。ちょっと間が空いちゃったんですけど、今日は、チュラの、クラウドファンディングについてお話ししたいなというふうに思います。はい。フリークーカ、正月、1月4日に、武道館をライブやって、まあそれは対バン形式で、まああとステイニーとネコプラっていうグループはそれぞれ単独をやったわけなんですけれども、まあつまり武道館を、まあ、4公演、対バン形式のあのフェスを2回やったのと、ステイニーと、ネコプラで、まあ、4回やったみたいな感じで、まあ1日フル活用してみたいな、まあそれでも多分黒字化はしてないんじゃないかなって思うんですけど、まあそんな感じでした。で、3月にですね、そのフリークっていう事務所の、まあ、正式にはスコットなんですけど、スコットっていう事務所の、一番上のグループ、チュラが、解散しますと。で、まあ、そこに、その解散の場というか、現体制終了なんだっけ、ちょっとわかんないけど、まあ、武道館公演で、まあ、こう、締めくくるみたいな、まあ、感じで、まあ、もともと結構前からその武道館やるっていうのは、まあ、言ってましたと。で、今回、ちょっとこう、ツイッターで、まあ、問題になってるっていうと、大勢くげさだけど、クラウドファンディングを、実施しますみたいなお知らせが流れてきてですね、まあ、これがちょっとだけ物議を醸しているというお話でございます。はい、まあ、アイドルのね、クラウドファンディングっていうこと自体は別に珍しくないと思うんですけど、なんで今回その、まあ、チュラがその武道館をやるにあたって、クラウドファンディングで、まあ、お金集めますと。まあ、その、自己資金みたいな感じで。で、まあ、その、まあ、一つ叩かれてる、まあ、叩かれてるところで言うと、まあ、金額が、目標金額が1500万みたいな。まあまあ、高めだよね、みたいな。まあ感じで、まあ武道館やるには、まあ少なくとも2000万とか、どんなにそのステージを安っぽくしても、まあ2000万とか必要だと思うんですけど、まあ、いわゆるその武道館に立つお金のまあ大半を、まあファンからのクラウドファンディングに頼るっていうところが、まあ一個、まあ物議を醸しているのかなというふうに思います。まあ、ね、でもまずそもそも大前提として僕は別に、その、アイドルのクラウドファンディング自体は全然いいと思うし、まあそのなんかね、正月のあのフェスの時にも思ったんですけど、そのみんな武道館に対して思い入れが強すぎるなっていうのが思ってまして、まあその正月のあのフェスも決まった時にめちゃめちゃ叩かれたというか、うん、そんなんで、まあ、要はフリークみたいな地下アイドルで、まあそんなに武道館埋められるほどお客さんもいないのに、武道館こうやるのはいかがなものかみたいな。武道館っていうのはこういっぱいすごい頑張ってお客さんをつけてみたいな、最終的に到達する場所じゃないのみたいな。まあ感じのね、まあイメージ、まあ僕もありますけど、まあとはいえ別にいいじゃないですか。自分のお金で自分で借りたいんだから。別にやったって。いやだからそれと一緒で、まあクラウドファンディングも、まあそのまあ、確かにその、結構1500万ってまあまあ集めるなとはもちろん思いましたけど、まあ、別にいいじゃんみたいな、払いたい人が払って立つんだから別にいいじゃんっていうのはまあまあ大前提で、僕自身は別に何 その批判する気持ちはないんですけど、まあ、それだとねちょっとはなんだろう、あんまお話にならないのでお話にならないっていうかそのポッドキャストにする意味もないので、まあそのちょっとね、そのじゃあどういうところがそのクラウドファンディングの今回のクラウドファンディングにおける課題というかなのかみたいなところで言うのをちょっと話したいんですけど、まあでもね、リターンで言うとマックス30万のリターンがあって、まあそれは、チュラと一緒に沖縄旅行1泊2日行けますみたいな、旅費は自分たち持ちですみたいな感じなんですけど、まあそういうなんだろうな、まあリターンとか、まあアフターパーティーの最前列とか、まあまあまあ、それなりにそのプレゼントっていうか、そのリターンは結構用意しているんですけど、まあ、残念ながら、ね、今、1週間くらい経ったのかな。1500万の目標金額に対して、まだ140万とか、 まあ、10% いってないんですよね。 8% さっき見たら 8% くらいだったんで、まあ正直全然集まってないなっていう、まあでもまあなんとなく予想はしてたけどみたいなまあ感じですね。でまあ一方ね、あのアイライフのアイスちゃんの生誕祭とか、ギルギルのとか、あのどうだっけ、ミューンだっけな、あ、ヤコアミューだ、夜行性アミューズの、コアイちゃんとかの生誕って目標金額250万に対してどっちも600万以上リターン、あ、リターンじゃない、お金集まってるんですよね。3倍近く、まあ、そう考えるとやっぱこう人気の差は当然出るし、まあ、あとね客層もありますね。客層、これいやむしろこっちがでかくて、ね、やっぱアイライフとかヤコアミとかってツノオタクがいるんですよ。ツノっていうのはお金をそのまあ特典券何百万円も買うとか、その正体を死ぬほど集めるとか、まあ、そういうことをやるオタクがまあいる、まあ、想像つくじゃないですか。なんとなくあっち系のグループで、一方フリークって、まあ、普段からまあチケ代もだいぶ安いですし、無線とかね。でまあ厳密に言うとチュラの客層とフリークの客層微妙に違うんですけど、まあフリーク全体的に別にそんなになんか金をガンガン積もうたくてあんまりいないんですよ。まあたまにポッと現れてポッと消えていくみたいな人たちはいるんですけど、あのそもそもあんまり、まあおじさんが多いで、結構まあ3分の1半分近く、まあカメ子みたいなのもまあ普段のライブ見てるとなんか言いそうな気がし、まあチュラはちょっと違うんだと思うんですけど、まあでもにしても多分そんなに積もうたくいないかなみたいな。ってなってくると、そもそもそんなにそのアイドルに金をつぎ込んでまで接触したいとか、そういう客層じゃないんですよね。独占したいとか、どっちかというとまあ純粋にその、まあ、ライブ楽しむみたいな人たちが、まあ、割合としては結構多いんじゃないかなみたいな。でも俺これ自体は俺結構健全だと思ってて、まあその現代の地下アイドルにおいて、まあその独占するみたいなその接触のメリットを享受したいっていう人 が結構いるし、運営側もそっちによるのはまあわかるんですけど、まあでもね、なんか不健全じゃ不健全じゃないですか。その、まあ、わかんないよ、あのいわゆるそのエンターテインメントがこう人々に対してこう平等なものを提供するっていう前提においては不健全じゃないですか。だからまあ俺は別にフリーク自体に、逆にこれもなんかそのやっぱそのなんだろうな、いわゆるその不特客もね、な何百人もいればいいんですよ。あの粗品のスパチャみたいにあんなに人を集められるほどあの不特客がいっぱいいればいいんですけど、今その地下アイドルくらいの規模で不特客ってなるとどうしても 10% を切る、全体の 10%、 5%、 3% くらいとかになっちゃうと、やっぱアイドルもやっぱこんだけ金使ってくれたんだからってなるし、運営もそうなるし、もうそれしょうがないと思うんですよね。でまあその少しのその不特客に依存するっていうのはまあいい面もあればリスクもあって、まあ、その人たちがいなくなったらボコンって売り上げが下がるみたいな、まあこれはよく、ね、地下アイドルあるあるですけどね。まあその本当にめちゃめちゃ積んでくれるオタクが自分につくのはこと自体はめちゃめちゃいいし、自分の給料も上がるし、まあ稼いでられるうちは全然いいんですけど、まあなんかやっぱりそれでね、よほどこう聖人君子みたいなその人間できてる人がそういう人だったら、まあ別に金を使ったから俺をもっともてなせってなんなきゃいいんですけど、まあでもやっぱ人間どうしても求めちゃう人が多かったりするんで、でやっぱそこに対してアイドルもお返しできないけど、まあ、いずれ切れるみたいな感じなんで、まあ、リスクもあるからみたいな。そう考えると、まあ、まあフリー君 のあんまりその可能性もオタクがいないっていうのは、まあ、オタクとしてはまあいいじゃないですか。そう金使わなくていいんだから、そうだから、まあ、まあどっちもどっちなんですけどね。まあ、青井聖奈さん、メンバーのね、青井聖奈さんも、まあ、その自分たちの力だけで立てないのは、すごい自分たちの実力不足を感じますみたいなことを、まあ、ツイートしているんで、まあ、本人たちも当然分かっていると。まあ、その、このやり方が、その武道館を立つにあたって、あんまり正、なんていうの、なんか、ど真ん中じゃないとか、正当なやり方ではないということね、まあ、今言ってるんで、まあ、ね、まあ、クラファンなんてさ、別に金を払った人にリターンがあるっていうのは、ただそれだけだからさ、まあ、 別に払わない金を使払わない人が何か言う権利も別にないと思うんですけど、まあね、まあしょうがないというかまあやっぱまず武道館をやるっていう前提でまず1年前に予約しないといけないっていうのがあるんですよね。だからその時点でこのだから去年の何月なんだろう、いつ発表されたか忘れたけど、まあ一昨年かの時点で去年のその武道館発表した時とか、まあ今くらいのそのファンの状況をどれくらい具体的に思い浮かべてるかみたいなところが結構大事で、ちゃんとその1年でファンがぐっと増えたりとか課金するお金がぐっと増えたら、まあ今回みたいなことにもなんなかったかもしれないんですけど、まあやっぱ読み切れなかったっていうところと、まあ難しいですよね。まあデビアンとかもそうだけど、やっぱその1年後に解散しますみたいな感じになると、まあもちろんそこから頑張るオタクもいれば離れるオタクもいる。まあ俺とかはもうそんなもう1年前とかにもう解散を発表されたらもうなんかそんなにモチベはなんかなくなるタイプなんですけど、なんかまあ別にいいやみたいな。まあでもそこから頑張る人も逆に頑張るというか最後の思い出的な感じで積む人もいるんで、まあそれちょっとわかんないですけど、まあフリーグのオタクに関してはあんまりそういう人は、まあてかそんなに気にしてないっていうのが正解かな、多分。解散というものに対して。もうやっぱりさ、もうこの地下アイドル業界もさ、もうみんな、もう最近は活動休止も多いし、別に活動休止したって、どうせね、またステージだから、コンカフェだからに戻ってくるし、みたいな。なんか卒業というもの、イベント自体がなんかもう結構形骸化してるというか、俺とかもだって、いや、卒業するって言っても、どうせ数ヶ月後に別のグループで戻ってくるでしょとか、どうせなんかチェキ会とかやるしなとか、本格行くしなとか、まあ思っちゃうんで。もうなんかあんまり、昔はやっぱその卒業って言ったら一大イベントみたいななんかイメージがありましたけど、もうもはやもう最近この令和5年、6年になったら、もうあんまそこもなんか、もうちょっとやり尽くした感があるというか、あまりにもみんな戻ってくるから、そう、卒業に対してそんなにエモくなれないっていう。で、特にフリークのオタクって、なんかあんまその辺、ドライというか、やっぱそのアイラ F とか、そのコアイちゃんみたいな、なんていうんですか、まあ今時のアイドルみたいなことで言うと、なんかフリークが今時のアイドルじゃないみたいですけど、まあ今時のアイドルの子たちのファンは、で、まあ特にその、まあ売れてるっていうのもあるし、その、いわゆるそのライト層とかは、やっぱりまだその卒業とか、その、なんていうんですか、まあそういうものに対して、なんかある種の憧れみたいなのがあるのかもしれないですけど、まあ、フリークおじさんしかいないし、おじさんも別に、さっき俺が言ったように、別にその卒業に対して、特にね、なんか、非常にこう、気持ちがエモくなるみたいなことも多分ないので、まあ、ある種お金が集まってないっていうのは、まあ、それくらいドライに見てるっていうことの裏返しでもあるかなと思うので、まあ、健全かなみたいな。まあ、健全だけど、チュラ側からしたら、それはちょっと困るよっていう話なんですけど、まあ、でもどうするんですかね、金集まんなかったら。でも金集まらなくてやらないってこともないと思うんで、まあ単純にステージがあんまり豪華にできないとか、そういう話だと思うんですけど。はい。まあ、ね。まあ俺自身は、その、まあチュラの武道館多分行かないし、まあそんなに、別に興味もないんですけど、まあチュラの、まあフリークがね、こうやってフリークのグループを武道館で扱うこと自体っていうのは、割とその、なんだろうな。まあやっぱり他の事務所からしたら、何してくれてんねんっていう部分もあるし、まあある種面白くもあると思うんですけど、要はそのオタクが言うように、武道館っていうのは神聖な場所だからみたいな思ってる人たちからしたら、それはね、やっぱ非難を食らうんですけど、まあ俺は逆にそれが面白いと思ってるタイプなので、まあそういう、なんかその、変なこの、別に武道館が神聖だなんて誰も、なんか別に言ってないというか、なんとなくこう、形成された認識じゃないですか。まあで、そういうのを別にぶっ壊していくのが、俺はエンタメだと思ってるので、まあ、俺的にはやっぱフリークのやり方っていうのは、まあおもろいなと思いつつ、まあ、ただもうちょっとなんかいろいろ計算できるよなとかも思うし、はい、まあそんな感じですね。 はい、今日は終わります。ありがとうございました。